エゼキエル書1章から3章まで行きたいと思いますけれども、新しいところに入っておりますが、エレミアもそうですし、また、イザヤもね、そうですけれども、神様の預言者は必ず神に語りなさい、生きなさいと言われて神から呼ばれているわけですよね。ボランティアの預言者はいません。自ら私がやりますではないんですね。イエス様が弟子たちにも言いましたが、私が あなた方が私を選んだのではなくて、私があなた方を選び、そして行って身を、その身が残るためであると、イエス様がおっしゃられたように、初めに神が、この命じられて呼ばれて、これを召し出すと、証明とも呼ばれますけれども、今日読むところはその証明の部分であります。エゼキエルが神に呼ばれて予言を語る、その前のね、証明の部分であります。では一節から。第30年の第4の月の5日、私がケバル川のほとりで捕囚の民と共にいたとき、天が開け、私は神々しい幻を見た。それはエホヤキン王が捕囚となって連れて行かれてから5年目であった。その月の5日に、カルデア人の地のケバル川のほとりで、武士の子、祭司エゼキエルにはっきりと主の言葉があり、主の御手が彼の上にあった。とあります。ですね。神の言葉があり、主の御手があった。語られるこの言葉が与えられて、そして見てっていうのはこの自分が動くところですね。このどこに導かれていくかということですけれども、時は第30年と書いてあります。で、この第30年が何かなって、このいろんな解釈、いろんなかな、あんまりないかな、やはり年齢ではないかって言われるんですね。エゼキエル自身の年齢だと考えられますので、彼が30歳の時で、午前もお話しましたが、レビ人が奉仕をできるのが30歳から50歳なんですね。イエス様に対して、宗教指導者がですね、あなたは50にもなっていないのにアブラハムの前にいたというのですかと、こう言った。その50歳、30から50ですけれども、30になった時にこの主の言葉があったということでありますけれども、場所がケバル川ですね。これがカルデア人の地にあると、つまりバビロンの地で、これがユーフラテス川の支流、あるいは運河だと言われてますけれども、捕囚の民と共にいたというわけですね。ですからエレミアは、このエルサレムにいて、エルサレムがバビロンが破壊するという予言を行っていたわけなんですけれども、エゼキエルは同じ予言を語るんですが、バビロンの地から語っているわけなんです。もう本当に間もなくですよ、5年ですから。だから第二次捕囚が、このエホヤキンが捕らえ移されたのが597年なので、5年経っていると言ってますから、72年ぐらいですか、572年ぐらいですね。で、586年に、エルサレムが破壊されますから、もう本当に間近ですよ。で、その時に神様が与えられたわけなんですね。で、彼は祭司だと書いてます。エレミアも祭司でしたけれども、なおのことエゼキエルのこの祭司という意味は大きいわけなんですね。ところで、私たちは神の祭司とされているということを第一ペテロを見ると分かります。毎日妻と共にデボーションを持ってるんですけども、朝にこう、今彼女にね、言ってなかったけどもね、ふっと数日前かな、あ、ちゃんと祈らなきゃダメだなって思ったんですね。本当はもともとディボーションちゃんと祈らなきゃいけないけどなんとなくこう習慣化するじゃないですか。でも祭司なんだ、つまり神様のこの恵みとこの祝福というのが、この神に仕えていくことによって、神様の前に出ることによって、この地上に分かち合われていくわけなんですよね。で、この仲介 なわけなんです。で、彼が、今バビロンの地にいてエルサレムから離れていて、そして神殿から離れている中において、神殿にまさに入ったかのような神の栄光、いや神殿以上のですね、この天が開ける幻を見ることになるわけです。4節です。私が見ていると、見よ、激しい風とともに大きな雲と火がぐるぐるとひらめき渡りながら北から来た。その周りには輝きがあり、火の中央には聖堂の輝きのようなものがあった。で、この、これから見ていく4つの生き物でありますが、10章を見るとこの生き物がケルビムであることがわかります。でもケルビムが現れて、激しい風、大きな雲、火とありますけれども、これみんな神様の力とか清さとかを表しますよね。どうでしょう、私たちが自然の中にいて激しい風が吹いてくる、火がある、大きな雲がある、これ詩篇を見るとそれが神の栄光を表していて、神の声である、ね、この雷 の, この、音とかですね、もう主の声だってはっきりとね、この詩篇に書いてありますけれども、私たちもそういう、現象を見るとですね、どうなりますか大体、外で歩いて何かやってます？やってないよね。家に戻るよね。そしてもうひたすら待って、でこれが神に対する恐れっていうんですか、畏敬っていうんですか、私たちが神の前にひれ伏すときに、神様を認めるときにですね、その神の力と神の偉大さと清さというものをこの身をもって感じるわけですけれども、そういう姿で今主が現れてくださる。で、シナイ山のときに現れたときに、主が天から降りてきたときに、ここにも天が書いてますよね。どこに書いてあるかな、書いてないか、あ、天が開けて、一節に書いてますよね。天が開けて神々しい幻を見たと。天が開けて、この神の権限と言ったらいいでしょうかね、他の訳ではそうなってますけれども、神が栄光の姿を持って現れてくださるということを、この今行われて、このシナイ山でもそれ似たような現象が起こりましたけれども、今同じように現れておられるわけです。で、聖堂の輝きがあります。これ火がまずありますけれども、聖堂があります。で、これだけで何か連想するものはあるでしょうか。で、これでね、パッと答えたらすごいね。聖堂があって、火があって、ミザじゃないですね、聖堂の祭壇ですね。祭壇は火による生贄ですよね。この幕屋にしても神殿にしても、この入っていくときに、その中心的なものは、この生贄ですね、牛や羊の生贄を火によって捧げていくという、それが聖堂で、このアカシアの木で作られてますけど、この聖堂をこう張るんですよね、なわけなんです。で、今ここでケルビムがそのような姿で現れているというのは一体何を表しているかというと、幕屋の時の学びで学びましたけれども、神の裁きを表しているんですね。神は天におられる方です。神が天におられて、そしてアダム以来ですね、その天と地の調和が崩れてしまいました。罪を犯したため呪われたものとなりました。その天と地の調和が元に戻る、完全に戻るというのは、新天新地で新しいエルサレムが天から降りてくるときに戻るわけですけれども、そこに至るまでの間はですね、ちょうど何ていうのかな、隕石が降りてくるときに摩擦が起こるじゃないですか、ね、天から降りてくるときに、それと同じように神の清さが望まれるときに、この神の裁きとなって現れるわけなんですよね。清いものがこの汚れというか、この不完全というか、そういうものと触れるときに、この裁きとなって現れる。だからまず神のこの清さと裁きというもの、これを火による生贄によって、まさにあの火による生贄というのは地獄を表しているわけですけれども、身代わりに、代わりに生贄が捧げられていくというのがあの祭壇であって、そしてそれが今ここで現れているわけなんです。 で、あと北から来たとあります。北から来た、北の方から来てます。で、これ何かというとですね、4章以降に見ると分かるんですが、バビロンによってエルサレムが包囲される予言が始まります。あれと同じですね、エレミアと同じですよ。で、バビロンがエルサレムに来るときは必ず北から来ます。まあ、アッシリアもそうですけれども、あのメトポサメ、メソポタミア、地方ですね、あそこから来るときっていうのはちょうどね、線引くと東側に行くんだけど、アラビア半島でアラビア砂漠ですから、そんなこと絶対しないんですね。アブラハムもみんなまずあのユーフラテス川を上流をずっと登ってて、それから一気に下に下がっていく、南に下がっていく、つまり北から来るんですね。で、バビロンも北から来ていますから、今このケルビムを持ってくる北から来ているということで、今このようにして、バビロンのを通しての神の裁きがここに現れているわけなんですね。で、続けてみます。その中に何か4つの生き物のようなものが現れ、その姿はこうであった。彼らは何か人間のような姿をしていた。彼らはおのおの4つの顔を持ち、4つの翼を持っていた。その足はまっすぐで、足の裏は子牛の足の裏のようであり、磨かれた青銅のように輝いていた。その翼の下から人間の手が四方に出ていた。そしてその4つのものの顔と翼は次のようであった。彼らの翼は互いに連なり、彼らが進むときは、向きを変えず、おのおの正面に向かってまっすぐ進んだ。ここまでにしますけれども、ケルビムの姿は4という数字が何度も出てきます。4つの生き物であって、それぞれが4つの翼を持っていて、しかも4つの顔を持っています。想像が難しいですね。あ、ちなみにですね、今は YouTube でコンピューターグラフィックのね、アニメって言って もうかなり高性能ですけれども、イゼキエルって英語でやってね、そして1って書いて、チャプター1ですね、あの1ってやったらね、少なくとも2つ出てきますが、様子を見ることができます。ただね、見てすげえなと思ったんですけど、なんかちょっとやっぱりここの描写とは違うかもしれないなっていう、まあ本当に完璧に描写することは難しいですね。文字しかないから。で、天の神々しい幻ですから、限界があります、言葉で書く表すには。でもこの4という数字ですけれども、この黙示録に御使いが出てきて地の四隅にいる、この押さえていると、この7章の一節に書いてあるですけれども、おそらくはこのケルビムの上に座しておられる主が地上の隅々まで支配されている天におられる王であるということをですね、この教えているのではないかと思われます。そしてちょっとお待ちくださいね。あと、この4つ四方というのは主ご自身の姿勢上も表しています。神の幕屋において姿勢上は立方体でした。高さ、幅、あと何だっけ、長さ、これが全て同じキュビットであります。そして黙示録の最後に出てくる新しいエルサレム、上からの都も立方体ですね。これ全部、1万2000スタディオンと書いてありますけれども、立方体であります。そしてですね、一番いいのは民数記に出てくるこの宿営の配置ですね。この幕屋を中心として、そして12部族がそれぞれの方角、東西南北に3部族ずつそこで宿営をしなければならないと書いてありますから、で、上から見るとですね、もう実に麗しい、本当に理路整然とした、こう幾何学的でさえもある、その神様のこの なされた配置があるわけですね。この神様がお住まいになられて、そしてそれが四方へと伸びていっている姿がこの4を表していると思います。で、このケルビムは基本的に人間のような格好をしていると、このようなようなっていうのに、ね、すごい出てるんですね。これもう本当にエゼキエルがね努力してね、人間の言葉にある表現をね駆使してるんですけども、人間ではないんですね。ようなって書いてますから、基本的にそうなんですけれども、やはりケルビムは知性のある存在です。生き物って読むとね、なんか獣のように、特に英語だとビーストって訳されてるんですけど、これ間違いですね。非常に高度な知性のある存在です。そして子牛の足のような格好をしてるって言うんですね。あと翼がありますけれども、ケルミムとか他の天使は翼を持っていますね。これ素早く動くことができることを表しているでしょう。神はあまねく存在されている方、偏在されていますけれども、その下で仕えている、天使は偏在しているわけではありません。しかし素早く動くことができます。でその素早く動くことができる、この証拠にですね、翼も持ってるし、で今度は向きを変えないって言うんですね。わかりますか。だからこうなんか後でね、これ車車輪まであるんですけども、こういうふうに普通動くじゃないですか、乗り物って。ところがどこに行ってもこういう感じで向きを変えずに動く。だから、もう一瞬にしてこう動くことができる、というものなんですね。で10節が興味深いですね。彼らの顔形は人間の顔であり、4つとも右側に獅子の顔があり、4つとも左側に牛の顔があり、4つとも後ろにワシの顔があった。これもすごいね。午前礼拝で学びましたが、一章の最後に主が虹のようなこの輝きを持って現れてくださっています。で、この神様のお姿があるということは、おそらくはノアの契約の内容に踏み込んだ姿ではないかと考えられます。で、何かと言いますと、神様が地を支配しなさいとアダムに言われて、続けて産めよ増えよと、この人間が地上を支配するように言われたときに、その生き物ですね、生き物の種類というのは何かというと、野の獣があります。そして家畜があります、ね、野生とそして家畜ですよね。あともう一つは鳥類がいます。で、魚がここにないけどね、ノアの、時代って、別に魚には裁きは下らなかったよね。水の裁きだから生きられたからね魚は死ななかった。で、それに対して支配をしなさいと神様がこの言われたですね。まず神の最高傑作には人間ですから、人間の顔がここにありますし、そして野の獣の王者と言えるでしょう。獅子は聖書の中には、この獅子はそのような存在として出てきます。イエス様ご自身がその野の獣の王者のユダの獅子という名前がついているわけですね。そして家畜においての代表格は牛です。生贄を捧げるって言ったらまず牛なんです。そして次に羊であって、牛や羊をこのそういう余裕がない人はこの家鳩であるとか、鳩とかですね、鳥類なんですよね。だから牛ってあれいくらするんだろうね、高いだろうね、一頭あれ。なんか気軽に私たち聖書読むじゃないですか、生贄で、ね、数字もたくさん出てくるし、相当だよねと思いません？でソロモンなんかもう数限りなくね、家一軒建っちゃうんじゃないかな、あれ一回やっただけでね。でそういう牛のがこの家畜の代表格であります。でそしてもちろん今度は 鳥類の代表格がこの力を持った威厳ある存在がワシですね。私たちもワシが羽ばたくようにこの、主を待ち望むような力を得ると、新しい力を得るとあるわけですね。これを暗示している可能性があります。で、教会史の中ではこういう解釈でした。興味深い解釈です。4という数字に戻りますけれども、新約聖書は4つの福音書から始まるんですね。で、同じイエス様なのになんで4つも必要なのか、皆さん聖書初めて手にした時思いませんでした？なんかしつこいなって。一つでいいじゃん、あるいはちょっと二つぐらいで。でも4なんですね。で、よく言われるのが、このイエス様、同じイエス様なんだけれども、証言者によってその視点が、強調点が変わってきますよね。まずユダヤ人を確実に意識しているのは、なんですか、マタイですね。で、マタイが王なるキリストを表している、メシアなるキリストなる王なる、これ獅子とよくあります。今度はしもべ、神のしもべとしてこの働いておられるというか、仕えて、神に仕えておられるキリストを表しているのがマルコだと。黙々と働く牛であると。そして人間としてのイエス様が美しく描かれている、ギリシャ人に対してってよく言われますけれども、ルカによる福音書ですね、この人間が現れている。そして今度は和紙、これは神、神に属する、天に属するということで和紙だと、まあ、こういう感じで、イエス様のお姿がここで現れているというふうにも言われます。では11節です。これが彼らの顔であった。彼らの翼は上方に広げられ、それぞれ2つは互いに連なり、他の2つはおのおのの体を覆っていた。彼らはおのおの前を向いてまっすぐ行き、霊が行かせるところに彼らは行き、行く時には向きを変えなかった。それらの生き物のようなものは燃える炭のように見え、松明のように見え、それが生き物の間を行き来していた。火が輝き、その火から稲妻が出ていた。それらの生き物は稲妻のひらめきのように走って行き来していた。難しいね。まず4つの翼をそれぞれ のケルブが持っていたわけですけれども、情報に基本的にこういう感じでね、飛んでるわけですよ。情報にね、情報に向いてるんですよね。そして、隣のケルブともこの翼が折り重なる形で、だからちょうどこう四角形みたくなってるかもしれないね、上から見たらね。基本的にこう情報で、でもう2つの、翼は体を覆ってるんですね。でこれどっちもね、礼拝の姿を表しても、賛美と礼拝と言ってもいいかもしれませんね。神様が天におられるよということを表し、かつ今度は、こう下げているというのは、へり下った姿を表している、このひれ伏している、へり下っているという姿を表しているわけなんです。そしてその間に霊が動いている、この御霊、神 の霊ご自身かもしれませんけれども、この稲妻のように飛び交っている、つまりこの神の清さがここで現れているわけですけれども、そして次いきましょうか。私が生き物を見ていると、地の上のそれら4つの生き物のそばにそれぞれ1つずつの輪があった。それらの輪の形と作りは緑柱石の輝きのようで、4つともよく似ていて、それらの形と作りはちょうど1つの輪が他の輪の中にあるようであった。それらは四方に向かっていき、行く時にはそれらは向きを変えなかった。その輪の枠は高くて恐ろしく、その4つの輪の枠の周りには目がいっぱいついていた。生き物の行くときは輪もそのそばを行き、生き物が地の下から上から地の上から上がるときには輪も上がった。 だから地上に接していたんですね、これね、この輪自体ね。で、これらは霊が行かせるところに行き、霊が行かせるところは、輪もまたそれらと共に上がった。生き物の霊が輪の中にあったからである。生き物が行くときは輪も行き、生き物が立ち止まるときには輪も立ち止まり、生き物が地の上から上がるときには輪も共に上がった。生き物の霊が輪の中にあったからである。わかりましたか？車輪のようなもんですよ。ね。このケルビムの横に車輪がある。まあ、ケルビムがなんか、なんていうか、みこしじゃないけれどもさ、契約の箱じゃないですけど、この輪がついてるっていう感じで、この移動式なんですよね。で、その中に霊があった。だから主が導かれるところに彼らも、この、輪も一緒に行くという。そしてこのケルビも一緒に動いていくという。そしてこの輪がなんかこの他の輪の中にあったように見えるっていうのは、これがよくわからないんだけども、こうあって、なんかこう横から見るとなんかこう重なって見えたのかな、わかんないですけどね。ここら辺がちょっと難しいですね。いずれにしても、この素早く動くということをよく表していたんだと思うんですね。で、この次にこのケルビムの上に、神の御座があります。ですか。だから、幕屋の中に贖いの蓋がありますよね。これ契約の箱の上の。そしてそこにケルブがあって、ケルビムの間に私はいて語るというふうに言って、または聖書の中には詩篇の99編、今朝読みましたけれども、ケルビムの上に座しておられる私たちの主っていう書いてあるんですよ。これなんですね。天におられる神があまねくいろいろなところに、この王なる方がですね、その主権をですね、この意向をですね、栄光を表してくださるわけなんです。今私たちがここで礼拝を守ってますけれども、アメリカでも守っていることでしょう。まあ、ちょっと時差があるからあれですけれども、そして稲妻がさっきあったと言いますけど、イエス様が再臨して戻ってくれる雲、ね、さっきも出てきた雲に乗ってこられるという神の栄光を表して戻ってくるときに、何て書いてます？どっかね、あそこにイエスがいる、あそこに主がいるとかって言っても騙されないようにしなさい。稲妻が東から西にね、きらめくようにね、この全ての目がイエス様を見ると。これどうやって可能なのか、今インターネットがあるからだって、ね、よくね説明があるけれども、ちょっとね、僕はね、そこはね、ちょっと保留なんですね。インターネットのおかげでイエス様の再臨が見れるっていうよりもですね、そうではなくて、何らかの形でちょうど稲妻のようにですね、このイエス様が現れてくださるんじゃないかなと思うんですよね。稲妻ってこれ不思議ですよね。ずっと遠くであるのに、こう目の前にこの音があってね、この目の前で光ってるように見えるけど、実は落ちたのは違うところで、ずっと遠くだっていうのはありますよね。で、そういう感じでイエス様が現れてくださると、この神様が現れて、まあ、くださるではないかなと思うんですよね。まあ、先ほども説明しましたけれども、この午前中ですね、王というのはあまねくその威厳が、一行が存在しています。だからタイの国王はタイのレストランに行ったら会えるんですよ、写真で、ね、けれども実際に王座に行って、そこに謁見しない限り、その素晴らしさは味わうことはできないですけれども、イエス様も主もそのような方であります。ただ御使いは、偏在していないので、こうやって一生懸命動いてるというか、なんていうか、ダニエル書を見るとガブリエルが一瞬にして動くんですよね。パッパッパーンとこう、もうあるところからあるところに。で、今度エゼキエルがね、ひどい目に遭うんですよ。霊が入ってね、暴力的に半ばガーンと動かされてね、なんか苦々しい思いになったって書いてあるけれども、こういろこうテレポートができるんですよね。そして次行きましょう。生き物を見ていると、あ、ごめんなさい、生き物の上に、頭の上にはですね、22節、澄んだ水晶のように輝く大空のようなものがあり、彼らの頭の上の方へ広がっていた。その大空の下には 互いにまっすぐに伸ばし合った彼らの翼があり、それぞれ他の2つの翼は彼らの体を覆っていた。彼らが進むとき、私は彼らの翼の音を聞いた。それは大水の轟きのようであり、全能者の声のようであった。それは陣営の騒音のような大きな音で、彼らが立ち止まるときにはその翼を垂れた。彼らの頭の情報の大空から声があると、彼らは立ち止まり翼を垂れたと。ケルビムの上に主の御座がある。大空、水晶のような大空、サファイアのように見える玉座があります。そこに主が座しておられると。主が天から降りてこられた、シナイ山に降りてこられた時にですね、黒雲とか稲妻とか火が立ち上っていましたけれども、実は長老たちが近くに、少し近くにまで行くことが許されて、そこで食事をすることが許された時がありました。出エジプトの24章の10節にこう書いてあります。そうして彼らはイスラエルの神を仰ぎ見た。御足の下にはサファイアを敷いたようなものがあり、透き通っていて青空のようであった。主の天の御座が水晶のような青さ、この輝きを持っているということです。そしてこれも特徴ですね、この大水の轟きのような翼の音、全能者の声、黙示録にも出てきますけれども、そのようにものすごい大爆音がですね、このただ翼を動かしただけで起こるわけなんです。で、主ご自身の声があったら、彼ら自身もですね、翼を垂れて音を立てるのをやめるということなんですね。だから私たちもこの陣営の音であるとか、もう耳をつんざくようなですね、この戦争の時のですね、この騒音であるとかですね、あとは何でしょうか、海のですね、海っていうか滝とかですね、ああいう時にですね、やっぱ主の、こう力を感じるじゃないですか。で、それが天においてはもうそればっかりな、それが多いんですよ。で、なんだか、ほらスピーカーですごいのがあるじゃないですか、コンサート行くと重音なんだ、あれ響くでね、振動するじゃないですかね、あれのなんか10倍か100倍か分かんないけどさ、ものすごいね。礼拝は静かじゃなきゃいけないって誰が教わったんでしょうね。なんかアフリカから来たね、留学生の兄弟とか、なんか日本の教会には行けませんとかね、なんか静かすぎちゃってとか、なんかつって、彼らはね、まあちょっと極端ですけども、何キロも歩いてね、音を聞いてね、そのまま歩いてったらそこに礼拝をしているとかね、まあそういう話は聞いたことありますけれども、天はこういう状況です。天国どうなってるのかわからないって言ったら、このエゼキエルを読んでください。黙示録4章を読んでください。イザヤ書の6章を読んでください。出ています。まあ総合すると清い、あとは力がある、威厳がある、恐れ多い、そこにあるのは私たちの小賢しい思惑や言葉やそういうものが一切消されて、ただただ黙り、自分たちは黙り、そしてひれ伏していくだけだと思います。で、この意向を持って、栄光を持って御霊によって、私たちは内なる人が強められますようにという、パウロの覚えてますか、この祈りの言葉はね、この午前中話しましたけれども、祈りの言葉があるわけなんです。そして28節ですが、あ、読んだかな、あ、まだか、どこまで読んだっけ、27まで読みましたっけ、26まで読みました。からか、はい。彼らの頭の上、 大空のはるか上の方にはサファイアのような何か大座に似たものがあり、その大座に似たもののはるか上には人間の姿に似たものがあった。これは主ご自身ですね。で、私が見るとその腰と見えるところから上の方はその中と周りとが青銅のように輝き火のように見えた。その腰と見えるところから下の方に私は火のようなものを見た。その方の周りには輝きがあった。さっき言った通りです。この下の方がこの青銅とか火って裁きを表しているわけですけれども、上の方が青いですけれども下の方は青銅火なんですね。でその方の周りにある輝きの様は雨の日の雲の間にある虹のようであり、それは主の栄光のように見えた。私はこれを見てひれ伏した。その時私は語る者の声を聞いたと。主の栄光を見た。栄光の言葉のもともとの意味は、重いという重さを表しますね。ちょうど重力がこの光が集まって引力の法則で、そして太陽が光っていると同じようにですね、注目が集まっていく、その重い。そしてさっきの音も重低音と言いましたけど重いですね。そういう栄光であります。そしてノアの箱舟のあの後のですね、この姿を持って、その意向を持って神がこれからエルサレムに向かって展開される裁きと、かつこの虹を見せたということで、裁きの後のエルサレムの回復をですね、神殿の回復を神様が見せてくださるということになるわけなんです。そして語る言葉を聞きます。先ほども話しましたが、神の言葉を取り継ぐ、神の言葉を受け取って人々に分かち合っていくという、ことですけれども、聖書を見ていると必ず神とのこのような出会いを御言葉を語る者には与えられています。イザヤがそうでした。モーセもそうですね。芝の中の、火で燃えている火のところから主が現れてくださいました。そして、あともうエレミアも語りかけを受けて、そしてパオルはどうですか、ね、輝いていたでしょ。あそこイエス様が現れてくださいダマスコに行く途上ですね。そして目がしばらく見えなくなったんですけど、また開きましたが、そのようにしてパウロもこの使わされていくということを経験している。だから私たちが神を見るということが非常に大事で、その栄光にまみえるという、これがすごい大事になってくるんですね。御言葉を取り継いでいて、御言葉に使わされていく、この使わされていくというその原点がここにあるわけなんです。そして、2章です。その方は私に仰せられた。人の声を立ち上がれ、私があなたに語るから。その方が私に語りかけられると、すぐ霊が私のうちに入り、私を立ち上がらせた。その時私は私に語りかける言葉を聞いたと。霊が入った、主がご自分の霊によってエゼキエルを動かしているのではないかと思いますけれども、このようにこの動かされている姿は、天使ですけれども、ゼカリアもそうだし、あとダニエルもそうだし、そして何よりもですね、使徒ヨハネが黙示録において同じ扱いを受けていきます。どうでしょう、これ今最初読んだだけでもなんか黙示録に似ているなってお感じになったかもしれません。でもそれ逆なんですね。黙示録に似てるんじゃなくて、黙示録がエゼキエル書に似てるんですよ。逆でしょ、自分時間的には。で実は黙示録というのはね、他にもね、ダニエル書にも似てるし、ゼカリア書にも似てるし、そういう神の幻の大修正がこの黙示録の中であると言ってもいいかもしれません。で、今はここでは霊がこの入ってきて立ち上がらせたという、まあ、 ヨハネも似たような経験をしております。では次に、その方は私に仰せられた、人の子よ、私はあなたをイスラエルの民、すなわち私に背いた反逆の国民に使わす。彼らもその先祖たちも私に背いた今日もそうである。彼らは厚かましくて堅くなである。私はあなたを彼らに使わす。あなたは彼らに、神である主はこうおせられると言え。彼らは反逆の家だから、彼らが聞いても聞かなくても、彼らは彼らのうちに預言者がいることを知らなければならない。人の子よ、彼らや彼らの言葉を恐れるな。たとえアザミとイバラがあなたと一緒にあっても、またあなたがサソリの中に住んでも恐れるな。彼らは反逆の家だから、その言葉を恐れるな。彼らの顔にひるむな。彼らは反逆の家だから、彼らが聞いても聞かなくても、私は あなたは私の言葉を彼らに語れと。使わすと言ってるんですが、はっきりと反逆の国民に使わすということです。主の言葉を語るのだから、何かを語るときって聞いてくれるからという前提があるじゃないですか。普通に考えたらそうじゃないですか。聞かないって分かってて語る人っていますか？いないよね。しかし神の、ご計画の中では、聞いても聞かなくても語れという領域があるんです。で、普通に考えたら聞いてくれるからなんぼっていう、なんかね、関西弁使っちゃったけども、思ってしまいます。けれども主に召されるってね、そうじゃないんですよ。ここ、とっても大事なんですね。ですか？聞いてくれるかどうかという判断でクリスチャンの証をしないでください。それでどんどんね、曲がっていきます。人を喜ばせるとか、作り話になっていくとか、この、耳障りの良いものをね、こう寄せ集めて教師をね、立てるっていうこと書いてあるじゃないですか、第二テモテに。そうなっていっちゃうんですよ。そうでないんですね。パウロはテモテに、御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、だから神に言われたからということで語る、行う、主に召されているということは本当に必要です。特に反応が悪いとき、困難なときに、唯一自分を支えてくれるのは主に命じられたからということだけです。他に理由を探しつつと、全部やめろっていう理由になっていっちゃうんです、人間的には。しかし主が言われたからなんですね。そして彼らのうちに預言者がいることを知らなければならないというのが目的なんです。だから聞いてくれるか聞いてくれないかということが目的ではなくて、彼らの中に預言者がいる、つまり神の言葉によって主がここにおられるんだということを、嫌が王にも認めざるを得ないようにするということです。で、これが私たち聖徒と呼ばれてますけれども、神に清められた者たちですよね、が地上に存在している理由であります。主がおられる、その清さがあるということ、人々がどう反応しようが、私が主であることを知りなさいということを知っていくことが、この、必要だからこそ御言葉を語っていくのだということなんです。で、これね、本当に厳しい現実なんですけれども、これが目的なんです。神様に召されている目的なんですね。パウロは他のところでは、私たちはキリストの香りを放っていて、それは救われるための香りでもあるし、裁かれるための香りでもあるって書いてあるんです。 その信仰を持たない人たちが裁かれるための香りでもあるって言うんですよ。ちょっと待ってよ、だって全ての人が救われることを神は望んでいらっしゃる、その通りなんだけれども、人は自由意志を持ってますから拒むんですね。でその拒む時には御言葉を聞いて拒んでいくんです。だから目的は聞いてくれるためではなくて、聞いても聞かなくてもっていうのは、言うことを聞かなくても、ここに神がおられることを、ここに福音があるということを知らせるためなんだということなんですね。でここで何度も繰り返されたのは、彼の言葉を恐れるなと、こうサソリの中にいるような感じに、ね、なるよということを、まあ、あの日本語でね、針のむしろとかいろんな言葉がありますけれども、必ずね恐れが来るんですよ。エレミアにも言ったし、イザヤにも言ったし、パウロにも言ったし、御言葉を伝える、この使わされるっていうことは恐れとの戦いです。で恐れるからこそ恐れるなって言っていて、みんな生身の人間なんですよ。あのパウロってスーパーマンに見えるよね、あの読んでると。でもしっかり読むと、ああ同じ弱さを持っていたんだ。で第2コリントかな、第1コリントかな、本当にこの恐れで満ちていたっていう感じで書いてあるんですよね。だからあの喜怒哀楽があって感情を持っていて、語る時っていうのは人々が反対をするので、ね、あの恐れちゃうんですよ。でも恐れるなと神様がおっしゃってくださっているんです。でこのね、あの説教の準備してる時にチャック・スミスのね音声聞いたんですよ。エゼキエルからの説教のね、面白いこと言ってましたね。まあ、今 E メールが、その時は E メールがなかったかもしれませんけれども、2つのね、あのこの手紙のなんかこう仕分けがあるんですって。仕分けしてるんだって。で1つはボロクソに説教のことを批判している怒りに満ちたね、こうね、こうやって。でもう一つはね、全く同じ説教なんだけども、感謝してます、祝福されましたとか、本当にここでね示されましたとかっていう、そういうねあのことが書いてあるのが、この2つね、こう 山になってるっていう、なんか同じこと、同じ、全く同じ内容なのに、ある人にとっては、この妬む、怒るね、というものになるし、もう一つはですね、この本当に、祝福が与えられるというねことなんですね。だから批判や非難を恐れて言うべきことを言わないということがあってはいけない。でこれがこれから見ていく3章の中に入っていきます。いいですか。で2章の8節ですけど、人の子よ、私があなたに語ることを聞け、反逆の家のようにあなたは逆らってはならない。あなたは大きく口を開いて、私があなたに与えるものを食べよ。そこで私が見ると、なんと私の方に手が伸ばされていて、その中に一つの巻物があった。それが私の前で広げられると、その表にも裏にも字が書いてあって、哀歌と嘆きと悲しみとがそれに書いてあった。で続けてみますね。その方は私に仰せられた。人の子よ、あなたの前にあるものを食べよ。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に告げよ。そこで私が口を開けると、その方は私にその巻物を食べさせ、そして仰せられた。人の子よ、私があなたに与えるこの巻物にで腹ごしらえをし、あなたの腹を満たせ。そこで私はそれを食べた。するとそれは私の口の中で蜜のように甘かったと。ね、興味深いことに、巻物を食べなさい、なんか昔受験生ね、昔の人は地引きを食べるっていうのはなかったっけ、なんか、ね、覚えたらね、まあ要はそれやりなさいってこう、まあ、文字通りじゃないですよ、もちろん幻の中ですから。でここでね3つの段階がある、4つの段階かな。まず食べなさい、食べることで、満ちるっていうことが書いてあります。これ満腹するってことです。腹を満たす、3節ね。そして今度は行くんです。行って、そして4つ目が告げなさい。この4つの段階がこの神に使わされるということになります。このローマの10章の中でね、この呼び求め るのは聞かなければ呼び求められない、あ、信じなければ呼び求められない、で信じるのは聞かなければ呼び信じられない、そして、聞くのは使わされなければって書いてますよね。この段階があるわけですよ。でこれ全部踏まないとその最終的なところまでいかないということなんですよね。でここでもこの使わされて言葉を語る時の第一段階がこの象徴的な幻にある食べるという行為になるわけなんです。で日本の人はですね、なんていうのかな、この感情表現がねちょっと弱いんですよね。あの韓国の教会はですね、御言葉をね食べると文字通りあの表現するらしいですね。とっても素晴らしい表現ですね。日本人は聖書を読むでしょ、読むってなんかちょっと儒教的な感じするよね。こう頭にパーンって入れてもらうし知識みたいな感じだよね。だけど食べるって言ったら違うでしょ、ね、ダメだよね、知識で食べちゃうね。一生懸命メニュー読んでさ結局食わなかったみたいなもんじゃん。食わなきゃ一部になるんで、御言葉を食べるんです。主の素晴らしさを味わいなさいっていうね詩篇の言葉がありますけど、同じように御言葉を食べるんです。食べたら次何があるんですか。8分目ダメなんだよ。あれ日本の食事ダメだね、またなんか日本の批判してるね。あれね、武士のあれだよ、あの禅のあれだよね、小食なんだよね。だけど他のいろんな文化を行くと、中国も韓国もどうですか、あれ腹がはち切れるほど食べなきゃダメなんだよ。で余らせなきゃいけないんだよ、ね、いや合理的じゃない、いやそういう話じゃないんだよ。で聖書もそうなんです。神の言葉もそうです。満ちてるでしょうか皆さん、満ちてください。ちょっと太った猫っているじゃない、あれほら動けなくなった、いやそれまずいんだけど運動しなきゃ。でそれ運動するのは言って告げなさいってこともあるから、インプットするだけじゃなくて今度アウトプットもしなきゃいけないんですけれども、満ちる。で似たような、ね、言葉がね、コロサイの3章の16節でキリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ知恵を尽くして、これねアウトプットですよ、互いに教え互いに戒め、で今度は賛美ですね、詩と賛美と霊の歌のように感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさいと、豊かに住まわせよと、そして生きなさいとあります。でこの生きなさいっていうのはねチャレンジですね。私たちどうしてもねインナーサークルってなってるから、日本語で言うと内輪、あいい言葉あったね日本語で、ね、そのままじゃん、文字通り内輪になっちゃうんですね、内輪。けれども、それはですねちょうどユダヤ人を恐れて戸を閉じていた、閉めていた、あの弟子たちのようですね。このイエス様復活された後にね、そのどうですか、真ん中にイエス様が来てくださいました。そしてイエス様は息を吹きかけて聖霊を受けなさいと言われて、そして父が私を使わしたように、天でねイエス様はこもってなかったんですよ。父の懐の中にうちはこもってなかったんですよ。地上に使わされたんですね。同じように今度は私があなた方を使わしますと、ね、出ていく、行かなければいけない。そこに住んでる人たちのところに行かなきゃ、まあそんなに今私説教してるけど一番皆さんの方ができて僕の方ができてないんだよね。クリちゃんばっかりだから僕毎日あの1週間の付き合いは。で皆さんが現場にいるんですよ。もうその言わずとももういるんだよね。使わされてます皆さんも、ね、で語りなさいということです。だからこのバランスが大事です。この循環が大事ですね。あのね、いつもそうなんですけど、すべてに言えるんですけれども、あのオリンピックこの前あったでしょ。で、本当に基礎訓練がね大事だよね。で、ノーベル賞取れる日本人ノーベル賞多いよね、ある分野においては。で、なんで多いかって言ったら基礎研究がすごい上手なんだよ日本は。基礎。で、飽和状態になるぐらいまでやっちゃうんだよ。で、それで出てくるのは氷山の一角なんですよ。テクニックじゃないんですよ。ね、御言葉、霊的な訓練もそうです。霊的な鍛錬も同じです。伝道したいその熱意があるけども、本当にね本当に自分が豊かにされて、そして出てきてぐらい、あちょっと、ね、そしたらちゃんと訓練してください。外に出してってくださいですね。で告げていきます。 で次いきます。人の子よ、んどうだ、あ、ごめんなさい、どこだったっけな、あ、まだね言ってなかったことがありますね。ここで哀歌と嘆きと悲しみがそれに書いてあったって巻物にね、でこれから語る言葉がそれが、裏表に書いてあったと、いうこれゼカリア書にもね、この、巻物が飛んでくる巻物の幻が出てきますし、そして何よりも、ここで、エゼキエルが語るバビロンが破壊されるということで、似たようなことをされた人があの使徒ヨハネです。黙食の10章ですね。力強い御使いが現れて小さな巻物を持っていたと。あれ小さいって書いてあるけど、多分御使いの方がでかかったから、なんか同じ巻物だからちっちゃく見えたなと思うんだけどね。これ食いなさいと。で食べたら彼の方はね甘かった。でこっちも甘いって書いてる。御言葉甘いですね。詩編にも書いてるでしょ。主の裁きは誠であることごとく正しくて、それは金よりも多くの純金より好ましい、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘いと。甘いんですね彼らも。だけどここでは腹に入ったってその後の話は書いてないんですよ。だけどねヨハネの方はねもろ書いてしまってる。口には甘かったんだけど腹に入ったら苦かったって言うんだよね。それは何かって言ったら、主のね約束っていうのはね、この言葉というのは本当に甘いんですよ。本当神様の言葉甘いんだけれども、プロセスですね、これ嘆きとか哀歌とかあるけどに、ヨハネもですねこれから諸国の民について本当に告げなければいけないって言って、悲惨な状況ですね、この獣の国について、そしてイスラエルが迫害されることについて、そして生徒たちも迫害されていくこと、獣の666とかですね、そういうのを語っていかなければいけなかったんです。それで苦いということなんですけれども、でここである聖書教師がすごくいいことを言ってくれました。予言っていう言葉についてね、聖書予言セミナーと名を打つとですね喜んでみんな来るんですよ。で聖書予言が分かりました。で僕も好きですよ。僕の好きなテレビじゃないや伝道者でね、高原さんという方がいらっしゃいますけども、YouTube でねよく出てますが、世界情勢のことを話して、そして今のエゼキエルの38章をね、このロシアについての動きについてこう話してくれるし、アメリカでもねこの字幕で今この日本語の字幕つけてくださっている姉妹がアメリカにいますけれども、イスラエルのガイド、イスラエル人のガイドなんだけど聖書を本当に通じているこのクリスチャンでもある方がね話してくれていたりですね、いろいろあります。でこいつね、それやるとね人集まるんですよ。で私がねどっかに呼ばれるとね聖書言になるんですよ。聖書言いいじゃん。けれどね、聖書言の目的、黙示録の目的は最後に、誰でも乾いているものは来なさい、ただで水を与えよう、命の水です。救いなんです。罪からの救いなんです。伝道なんです。宣教なんですね。でこれする人は少なくなります。宣教報告ってね人気ないんだよ人気ないんだよ。聖書言は人気あるんだけど、宣教報告はね人気ないんです。こっちはね本人だけは喜んで、うわーってこうなんかこんなことありましたって言ったけどね、あんまりなんかね人気ないですね。でなんでかっていうと、苦いっていうこの聖書教師は言ってました。本当に重荷が与えられます。失われてこの神の裁きを受けなければいけない、このここから救われなければいけないという思い、重荷が与えられて、それで使わされていくっていうんですよね。でこのエゼキエルもそうです。でその3章の4節いきます。その方はまた私に仰せられた、人の子よ、さあイスラエルの家に行き、私の言葉の通りに彼らに語れ、私はあなたを難しい外国を話すために使わすのではなく、イスラエルの家に使わすのだ、あなたをその言葉を聞いてもわからないような難しい外国を話す多くの国々のために使わすのではない、もしこれらのためにあなたを使わすなら彼らはあなたの言うことを聞くであろうと。この外国語ね、わかりますよね、アシリア人とかカルデア人とか彼らは目にしてますけれども、普通だったらね、イスラエルの家ヘブライ語でなかったら神についてのことから、ましてや彼らは異教徒ですから分かってもらえないと思います。で 同じ言葉を話してるんだから、しかもイスラエルの家なんだから分かってもらえるだろうっていう思うじゃないですか。でもこれ知的な問題じゃないっていうんだよね。覚えてますか、ヨナ書。外国ですよ、もろ外国ですよ。ニネベ、あの残虐なテロリスト王国ですよ、生きたままカワハギ串刺しやってたのね。あのちっちゃな時にさ、なんかあの凶暴なことしなかった男の子たち、僕もやったかな、友達でなんかあのカエルの串刺しってやったじゃん。それ人間でやってたんですよ。で同じところに今イスラム国いるんですよ。あのモスル、あのニネベって、あのモスル、あそうですよ、あの首都ですよ今イスラム国の。でも彼ら信じたんですね、悔い改めたんですよ。でも肝心のユダは悔い改めない。でこれね、御言葉を語るときに、使わされるときによく起こる。知識を持ってるからこそ、近いからこそ、神様の愛から遠ざかるってことがよくあります。イエス様がそうでした。ナザレに行きました。街道で語りました。不信仰にイエス様は驚かれたとあるわけです。選ばれている民だからこそ、近いからこそ、むしろ心を頑なにするという、この人間の矛盾、心の矛盾に対処しなければならないんですね。思いません？なんかちょこっと言ってね、イエス様ボーって信じた方が効率が上がるじゃないかと。だけど不思議に神様はもう何十年たくさんエネルギーを注いでいる人が一人も救われない、あの人が救われないって、これ病床で救われたりね。でこういう働きなんだよっていうことなんです。もちろんね、あのちょっとしあの言ったらこうバーッとニネベみたいにね救われるっていうことも素晴らしい話なんですけれども、基本的にこうやって忍耐し涙を流しながら伝えていくことなんですね。そして次です。その方はまた私に仰せられた。あ、これ間違った。いいのか。あ、読んだね、ここね、間違った。どこだ、今。7節ですか？ですね。しかし、イスラエルにはあなたの言うことを聞こうとはしない。彼らは私の言うことを聞こうとはしないからだ。イスラエルの前科は、鉄面皮で、心が硬くなったからだ。すごいな、これ。見よ、私はあなたの顔を彼らの顔と同じように固くし、あなたの額を彼らの額と同じように固くすると。でもっと固くするって書いてあるんですね。私はあなたの額を火打ち石よりも固い金剛石、これダイヤモンドだね、のようにする。彼らは反逆の家だから、彼らを恐れるな、彼らの顔にひるむな。その方が私に仰せられた。人の子よ、私があなたに告げるすべての言葉をあなたの心に収め、あなたの耳で聞け。さあ、捕囚になっているあなたの民のところへ行って、彼らに告げよ。彼らは聞いても聞かなくても、神である主はこう仰せられると彼らに言えと。人の心の固くなさに直面するときに、ひるむなと。で、ひるむことのない、さらに、なんで厚かましさを神様、その力を与えてくださるっていうんですね。でね、これね、この予言を読んでるとそうですけども、エレミア書もね、ハナヌヤっていう預言者、偽預言者とやった時にね、このハナヌヤはね、エレミアのつけていたこの木の、枷をね、こう砕いたんだけども、今度は鉄の枷を与えるとかって言ってね、こうあっちがこう固くなだと、こっちはもっとすごくこう圧倒的に予言をしていくってなってるんですよ。でこれもここそうなんですよ。鉄面皮に対して金剛石にしてくださると。でね、ひるんじゃダメなんですですか、語るんです。で譲歩してはいけない。聞いているものが反発するなら、ますます神の真理をまっすぐに語る。で、ある説教者が牧師の資格としてこう言ったんですね。学者のような知性、子供のような心、才のような皮膚。これ英語だからね、いわゆる心臓に毛が生えたとかなんだかって、才のような皮膚って最後にあります。学者のような思いっていうのは、知性っていうのは、つまり本当に明晰に御言葉を見ていくという必要で、心はでも大人になっちゃダメなんですね。小さな子供のように柔らかでなければいけない。神の前にへり下ってなければいけないわけでしょ、子供のように。そして、皮膚については さいなさい、厚かましさ、ずぶとさであります。すべての言葉をあなたの心に収め、あなたの耳に聞けています。これね、大事ですね。聞いて話すんです。心に収めて、主が語られたことを話す、受けたものを分かち合うんです。いいですか。受けてないのに話すと、これどうなります。これ偽予言と言います。エレミアも戦いました。エゼキエルもこれから戦います。勝手に心に浮かんだことを話していきます。しかしパウロもそうですけど、パウロこう言いました。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。受けるんですね。で、次12節です。それから霊が私を引き上げた。その時私は後ろの方で御住まいの主の栄光は褒むべきかなという大きな轟きの音を聞いた。それは互いに触れ合う生き物たちの翼の音と、そのそばの輪の音で、大きな轟きの音であった。霊が私を持ち上げ、私を捕らえたので、私は憤って苦々しい思いで出て行った。しかし主の御手が強く私の上に のしかかっていた。そこで私はテルアビブの、捕囚のためのところへ行った。彼らはケバル川のほとりに住んでいたので、私は彼らが住んでいるそのところで7日間呆然として彼らの中にとどまっていた。仲間を無理やり引っ張り出すようにして、御霊によって、霊によってエゼキエルを神が動かされました。でここに、先ほどのケルビムの存在があって、主の栄光が素晴らしいと歌っているこの天のところから一気に引き出されているので、こうテレポートみたいに出されてるのかな、分かんないけども、憤って苦々しい思いで出ていったと。これね、ちょうどね、あの高い名場に登ってね、イエス様のこの変貌の姿を見た、あの輝かしい姿を見たペテロとヤコブとヨハネに似てますよね。降りてこなきゃいけないみたいなね、そこから出されちゃったみたいな。いつまでも主の栄光の余韻に浸っていたと思っていても現実があるんです。で、ね、これね、使わされる現実です。使わされていきます。私たち神様の素晴らしさに預かっていくときに、この同じようにね、この引き出されるっていう、まあ、経験をしていくわけですよね。で、ここで彼が主の御手が重くのしかかっていた。本当はそれで憤りを持ってたんだけど、苦々しく思ってたんだけど、主がそこにとどまらせていたと。でテルアビブの捕囚のためのところへ来たと。これテルアビブってあのイスラエルのテルアビブのことじゃないですからね。このバビロンの方ですから違うところですよ。そこにユダヤ人の集落があったんですよ、この共同体ですね、この離散の民ので、唖然としていた、呆然としていた、ごめんなさい、唖然じゃなくて呆然としていた。1週間過ごしたと。7日間主の栄光の姿を見て、そして主から強い照明を受けてね、衝撃が強かったので、まあ、そこにずっといた。でも座ってたんですね、民の中で。で今度はね、使わされる時ってね、座る時間が必要になってきます。民の間で座っていました。つまり人々の間に住むということです。イエス様が使わされた、父から使わされた、どうしました？言葉は人となって、言葉は肉となって私たちの間に住まわれたんです。人の語る声を聞かなきゃいけない、人の動いている姿を感じて見ていかなければいけない、理解しなければいけない。だからイエス様は肉体を取られました。肉の弱さを持っておられました。使わされるということは、自分のその人たちといて、その弱さを理解する、その同意するとか容認するということじゃないですね。罪を犯しているわけでしょ、いろいろね、そのいろんな悪いこともしているかもしれない。しかし理解をしていく、共感する、感じ取っていくですね。そして16節です。7日目の終わりになって、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の言葉から口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよと。エゼキエルの別名が与えられました。ザ・見張り人です。いいね、これザ・見張り人。で、見張り人の定義ですけども、単に神の言葉を語るだけじゃないんですね。人々に語るんです。 だから人々の状態を知りながら、なおのことそこ、それでも主から語られた言葉をそのまま伝えていくんですね。主の、神の真理を知って、そして伝えていくんですけど、人々に語るところまではまた別のことなんです。これ大事ですね。いいですか？例えば、日本語今話せない人、ここには一人もいません。今顔見てますけど、一人として日本語話せない人はいません。じゃあ日本語を外国人に教えられる人、そしたら、一人いるかな、少なくても。で、日本語の教えるから教えられるよ。ブー、教えられません。で、国語の先生でさえ難しいんですよ。日本人に教えてるでしょ、外国人じゃないんだよ。特別な技能がさらに必要になるんですね。その外国人がどの部分がわからないのかを理解しなきゃいけない。で、彼らの理解や知識の中でいかに日本語の文法や用法を伝えていかなきゃいけない。で、これがね、見張り人も似てるんですね。神の言葉を知っているんですけれども、それをどう当てはめるかという、その人が通っているところにそれを当てはめていくときに、これが予言となっていきます。予言。予言的な言葉っていう言葉でしょ。予言そのものじゃなくて、巷の教会で、ほら、キリスト教会で言われてる、この予言者が現れましたとか、なんだかってね、ほら、この予言なんだから、あれはね、ちょっと違いますね。予言の本質は、励ましとか慰めとか、徳を高めるとかっていうのが予言の本質なんですね。そういう意味でね、もしね、これ将来のこと話すならいいんですよ。で、それないって話じゃないんですね。でもなんか先のことを占いのように聞いていくっていうのは、それも違います。そうじゃない。そういう面もあるけど、それが中心じゃ全然ない。励ましたり慰めたり徳を高めたりすること、第一コリントの14章に書いてます。そして今言ったように、神の真理がそこにいる人たちにとってどうなのかということをこうそのまま語っていくときに、これが予言の言葉になって、これが見張り人で、見張りっていう言葉で、これ特に警告の言葉にここではなっているんですね。私が悪者に、あなたは必ず死ぬというとき、もしあなたが彼に警告を与えず、悪者に悪の道から離れて生き延びるように語って警告しないなら、その悪者は自分の不義のために死ぬ。そして私は彼の罪の責任をあなたに、地の責任をあなたに問う。もしあなたが悪者に警告を与えても彼がその悪を悔い改めず、その悪の道から立ち返らないなら、彼は自分の不義のために死ななければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになる。もし正しい人がその正しい行いをやめて不正を行うなら、私は彼の前につまずきを置く。彼は死ななければならない。それはあなたが彼に警告を与えなかったので、彼は自分の罪のために死に、彼が行った正しい行いも覚えられないのである。私は彼の罪の責任をあなたに問う。しかももしあなたが正しい人に罪を犯さないように警告を与えて、彼が罪を犯さないようになれば、彼は警告を受けたのであるから彼は生きながらえ、あなたも自分の命を救うことになる。これをですね、すごい大事な、このエゼキエル書においては、33章でも繰り返される。ここでもまた改めて口が開かれているエゼキエルが、語り始めるときに神が与えられた、指導の言葉なんですね。教えなんですね。証明の原則と言ってもいいんです。何かというと、語らないと災いに遭うということです。第一コリントの9章の16節、パウロの証明を読みます。というのは、私は福音を述べ伝えても、それは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったら、私は災いに遭いますと。主の語るように語っていく、命じられたことを語ること自体が責任を取られるわけです。相手が聞いて悔い改めることによって報いを受けるのではありませんね。エレミア末席になっちゃうよね、もし悔い改める数、救われた人の数従ったら。そうでしょう。まあもちろんね、その70年後の帰還するっていうことによって予言を与えたんですけれども、 そうではなくて語らないということに災いが来るよと。でここでね、大事な部分いくつもあるんですよ。で一つはね、語らないと全ての人が、いいですか、これよく聞いてくださいよ。耳かっぽじってっていう言葉あるけども、聞いてください。語らなかったら全ての人が死んじゃいます、罪の中で 100%。 しかし語れば、もしかしたら悔い改める人が出てくるかもしれません。でこのもしかしたらが大事なんです。語ったら悔い改める人が出てくると、これ自動的に思ってはいけないんです。自動的に思ってはいけないんです。今ここに書いてあるように、悔い改めない、立ち返らないっていう人も出ているんですね。で悔い改めるっていうこと自体が神の慈しみがなければできないことです。普通は拒みます。普通が拒むんです。拒んじゃったとかって言って、私たちはさっきみたいに落胆しちゃったり失望しちゃったり、だっていいですか、エレミアもね落ち込んだじゃん、イザヤも落ち込んでた時あったかな、パオロもね、暗闇の中通ったところありますから。なんだけど拒むということが当たり前なんです。神の憐れみによって初めて立ち返ることができます。だから語ったところで悔い改めるわけではないということを知るべきです。でもう一つ大事なのは、ここに書いてあるので原則ね、神が救う人はへりくだった者たちです。へりくだった者たちが救われます。正しい人と悪者の話がここに出てるでしょ。いいですか、今まで正しいことをブワーッとやって、今悪いことやっちゃったって言ったら、今までの正しいことをブワーッとやってたのは全部数えられません。いいですか、で今まで悪いことをブワーッとやってた人が今悔い改めて神に立ち返ったら、今まで悪いことをブワーッとやったら全部帳消しにされます。意味わかりましたね。今が大事なんで、今が神の前でへりくだってるかどうかなんですよ。というのが神様の正しさなんですね、公正公平さなんですね。で22節、その中で主の御手が私の上にあった、主は私に仰せられた、さあ谷間に出て行け、そこで私はあなたに語ろう。私はすぐ谷間に出て行った。するとそこに主の栄光が、かつて私がケバル川のほとりで見た栄光のように現れた。それで私はひれ伏した。また来ましたね、この谷間に連れて行かれましたね、主の御手があったので。だから霊によってこう立ち上がったりしますけど、今度はなんか御手によって動かされていきますね、彼はね。で谷間です。谷間の表しているこの何ていうのかな、意味合いっていうのは、これね、諸国のために踏み荒らされているというか、この潰されているというか、虐げられているというか、囲まれているというか、ゼカリア書のね一つ目の幻がね、ゼカリアが見た幻が谷間にいるこの馬なんですけども、それは今までこのエルサレムシオンを踏み潰していたこの国々なんですよね。で後にエゼキエルの37章において谷間で干からびた骨があった。でそこも同じですね、そこも同じです。で今そこに連れて行かれて、それで主の栄光を見てひれ伏したら、また改めて神様がいつ語るかのこの準備段階に入らせています。しかし霊が私のうちに入り、私を立ち上がらせた。主は私に語りかけて仰せられた。行ってあなたの家に閉じこもっていいよ。人の子よ、今あなたに罠がかけられ、あなたは縄がかけられ、あなたはそれで縛られて彼らのところで出ていけなくなる。私があなたの舌を上顎につかせるので、あなたは話せなくなり、彼らを責めることができなくなる。彼らが反逆の家だからだ。しかし私はあなたと語るとき、あなたの口を開く。あなたは彼らに、神である主はこうおせられると言え、聞 く者には聞かせ、聞かない者には聞かせるな。彼らが反逆の家だからだと。ね。閉じこもっていなさいって言っても身動きできないぐらいになっちゃって、そして語ることもできなくて反逆の家だから。でも神が語らせるときに語りなさいと、神様がおっしゃっておられます。でこの口、開かれた口がこの4章から始まりまして、そして、24章まで続きます。でそこでまた閉ざされてしまいます、エルサレムについては。で25章以降で諸国について、その周りの国々について、特にツロという国と、エジプトについてね、この神様はお語りにさせ、あの語らせるんですけれども、エルサレムについてはもうバビロンに包囲されている状態で、もうなんか語れなくなっちゃったんです。ちょうどザカリアみたいにね、あのほら、あのヨハネのお父さん の語れなくなっちゃった。だけどバビロンが破壊され、あのバビロンによってエルサレムが破壊されて、こう人が伝えに来たと。でその時にまた口が開いて、このエルサレムについて話し始める、イスラエルについて話し始めるんですよ。でこういう感じで神様が導かれます。神の命令によって行います。主による召しっていうのはこういうものです。語りたいから語るんじゃない。でこれね、へりくだりが必要なんだ。へりくだりね、あのもうやりたくないですっていう時に行きなさいっていうね、神様ね、もういいって、もう嫌です、嫌ですって。今まで何でかっていうと、俺はなんかできるかもしれないな、これだけ勉強したから、これだけやったから、これだけもうね、何でか聖書コースを取ったから、よしこれでできるかなと思ってたら、ボロボロにされてさ、もういいです、やりません、行きなさいとこう言うけど、やめてよって、行きなさい。でこう応答するんですね、神の召しは。応答するんです。神の命令によってやっていくんです。最後にお読みしたいところがあって、ヨハネの21章の18節ですね。これがペテロが通ったところだったんですね。イエス様復活されて、ペテロにあの網を右側に下ろし、船の右側に下ろしなさいと言って、魚が100何匹だっけ、忘れちゃったけども、100何匹か取れましたよね。53、偉い、すごい。で羊を飼いなさいっていきなり漁師にね、羊飼いって言うんだよ。食害だよ。食者いつも飼えてる人はあの楽かもしれないけどね、専門職やってたのに全然食を変えろって言ったら嫌じゃないですか。でもね、証明ってこういうものです。全くできない領域に連れて行かれます。できませんってモーセも言ったでしょ。できると思ったエジプトにいた時はできなくて、アラノにいて羊飼いやってる時に行けって言うんでしょ。でペテロもそうだった。まことにまことにあなたに告げます、あなたが若かった時は自分で帯を締めて自分の行きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きますと。ね、これ見るとなんかクリスチャン生活嫌じゃないって、行きたいところに行くんじゃないの、行きたくないとかって、そういうふうに読まないでください。これ親になって分かります。親ね、子供育てるときにね、自分のやりたいことやる、やらないよ。夜にどうやって起きるの、赤ちゃんやりたい、寝たいよね、みんな喜びが違うでしょ。でパウロは、私は主イエスキリストのしもべと言いました。しもべっていうのはね、ローマの時代にはいろんな奴隷がいたんですけども、一番低い奴隷ですよ、デューロスっていう言葉が。イエス・キリストの奴隷だったんです。同じです、ここ命じられて。でもこれは栄誉ある仕事であります。栄誉ある仕事です。そして人が聞こうが聞くまいが、ここに預言者がいるようにするという、まあ、これ今ね、語る言葉、語る賜物っていうのもあるし、教会の中では御霊で、あとはね、動く賜物があります。これ奉仕の賜物だよね、まあ、会計したりとか掃除したりとかね、あとはいろいろあるじゃないですか。もう全てに言えます。神から任される務めですですね。これの時には同じところを通るんですね。以上です。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当に豊かな学びを感謝いたします。エゼキエル、本当に今スタートしましたが、 主よ、どうぞこれから豊かにさらにしてくださって、私たちに本当にここの日本の地、東京の中でこの同じように預言者がいる神の清さと栄光がある証を立っていくことができますようにお願いいたします。そして人々がいろんなことがあっても私たちはびくともしないこの金剛石にしてくださるということも知って感謝します。どうか私たちを通して神の愛を知る人々を起こしてくださいますよ。本当に人々が立ち返って主を知ることができますようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
お願いします。